若手とおっさん略して W2OFM エピソード223です。今回は仕事って大変だなと思ってる佐伯と、
採用って難しいなと思ってる古山でお送りします。
このポッドキャストではハッシュタグ W2OFM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。なんか入りから二人ともちょっとネガティブな感じですけど。
いや、大変、大変ですよ。仕事は大変だしね。
採用は難しい、
ね。採用難しいです。その通りです。はい。
採用活動も結構関わってるんですか？
まあ、今すごいね、人が少ない、まあ、ドスタートアップにいるんで、何でもやりますよ。
あれ、以前、あれですよね、聞いた会社に。
うん、そうそうそう。
まあ、今も。いるっていう感じですよね。
います。そうです。で、まあ相変わらず小さい会社なんだけど、
うん、
でもなんですかね、まあ何の目か分からないけど、これは来るかもみたいな流れがあって、なので、人、ちょっと、これは人足りんか増やそうと、
うん。
で、採用活動やってる感じです。
なるほど。
うん、
もう正社員採用ですよね。
正社員もだけど、まず即戦力が欲しいんで、そうなると、まあ、やっぱ業務委託。
うん、
なんですよね。うん。まあ、この辺は難しいな。なんか、まあ、私もなんですけど、正社員、うん、あ、まあ、私の時で言うと、なんか、こう、自分の仕事しながらじゃないですか。
うん。
となると、なんだ。まあ、決まりましたから、
うん、
当然なんか、じゃあ今の仕事すぐ辞めますってわけにいかないんで、何ヶ月か2ヶ月かの、はい、まあ、引き継ぎ期間があって、プラスの有給消化があっての移るんで、
うん、
まあ、3ヶ月とか、ぐらい、入れば時間が空くと。
はいはい。
それはですね、ちょっと今のこの弊社の人が欲しい要求には合わないわけですよ。
うん。スタートアップなら特に、あんまり合わないです
もんね。そうそう。
それだと。
いや、うん、そうです。正社員は欲しいんですけど、スピード的にはちょっとあれなんで、正社員募集しつつ、でも、業務委託募集って感じです。
今ここ埋めてくれる人が欲しいんだけどな、みたいな。3ヶ月後残ってるかどうかもわかんないし。
いやね、ほんと、まあね、ほんと、このドスタートアップに入っていろいろありましたよ。いろいろありましたし、当たり前ですけど、うん、やっぱ今 OK だからといって、1ヶ月後もその、こう、OK というかプラスというか、の状況になってるかは正直わかんないですよね。
うん。うん、
なんかもう、すごい、矢印のベクトルが逆転してる可能性も、まあ、なくはない。
うん。そうだよね。
はい。まあ、ごめんなさい。私はね、前、いつもポッドキャストで喋ってるんで、そうじゃなくてね、うん、今日は佐伯くんの話を聞くということで。はい、どうですか、最近。
最近はそうですね。相変わらずダラダラと仕事してるっていう感じなんですけど、変わったのが、
はい、
今まで、まあ以前お話しした時は、業務委託メインでやってたですね。
はい。
で、その業務委託も、業務委託のエージェントを使って、そのエージェントにつないでもらった企業の仕事をフルタイムで、やってたみたいな形でずっと長らくやってたんですけど。
うん。っていうか、まあ、普通、まあ、いわゆる一般的な、なんていうか、フリーランスの形と、私、それを思ってます。
フリーランスエンジニアは多いっていう感じですね。
はい。
やり方は。ただ、まあ、それもちょっと飽きてきて。
飽きてきた。はい。
はい。ちょっとやりたいこともいろいろできてきて、あんまりそのフルタイムで、やりたくないなっていう、気持ちがまずあって。
はい。
で、あと、その昔の知り合いとか、で、ちょっと困ってんだけど、ここ、ちょっとなんか手伝ってくれないみたいな話がちょこちょこあって。
なるほど。
で、それをちょっとやりたいなっていうので、ちょっと業務委託、エージェント使って、受けて、フルタイムでっていう働き方をやめてるんですね、今。まあ、ここ1年ぐらい。
あ、すごいね。逆にそれで回るんだね。回るというか、生活が回るというか。
まあ、なんとか。ただ、そうですね。正直言うと、見入りは減ってるんですけど。
はい。
まあ、ただ、こっちの方が自分的には合ってるなっていう 1年やってみて、
はい、
思ったので。
今の話から、分かったことは、少なくとも今、働いている時間は減っている。
減ってますね。
お
まあ、働いてる時間の定義によるんですけど。
まあ、そうですね。
シンプルな、その、時間給での労働、みたいな、
あまあ、はい。
ところでは減ってるんですけど。
時間給ではない。
時間給の労働もしてるっちゃしてるんですけど、その時間が減って、
はい。
で、まあ、他の仕事に時間を当ててるみたいな形ですね。
他の仕事とは？
で、業務委託も受けてるは受けてて、
はい。
多分週2ぐらいの、まあ、週によって変わるんですけど、
はい。
鳴らすと大体週2ぐらいの時間は業務委託やってるんですけど、
なるほど。
それ以外は、受託開発、まるっと受けてやってるのと、
個人で？
そうですね。
おぉ。
っていうのと、あと、ちょっと起業したいなっていう気持ちがあって、その準備をしてるみたいな感じですね。
その起業っていうのは、なんですかね、フリーランスで、なんですか、まあ税金対策というか、で、法人化するっていうのとはまた違う。うん、
また違いますね。シンプルにその事業を起こすっていう目的で。
すごい。
まあ、まだ準備段階で。あんまりこの段階で話すのも気が引けるっちゃ引けるんですけど、何もなし
で。いやいや。佐伯くんは、なんか、ちょっと、このポッドキャストで若干レアキャラになりつつあるんで、ここで話せるネタは全部、ちょっと出していっていただいて。
で、その事業も、あれなんですよね。IT あんまり、ま、関係なくはないんですけど、
マジか。
業種で言うと IT じゃないんですよ、ね。
マジか。
え？なので、あんまりこのポッドキャストのリスナー的には、そんなにどうでもいい話な気はするんですけど。
いや、でも、なんですかね、こう。少なくても、この、出自というか、その、フロムのところはエンジニアがどこへ向かうのかっていうところでは絶対興味あると思いますよ。
うん。
それ、ここで話していい範囲では、範囲でいいんですけど。
あ、もう全然話せます。
どんな
業種で言うとアパレルで、
お
で、ブランド立ち上げなんですけど。
え、待て。
ざっくり言うと。そう、それをこう今準備してて進めてるっていう感じですね。
よくエンジニア界隈には、プリント T シャツの文化というか、
うん、
そういうのはあると思うんですけど、もうそういうのとはちょっと、あれですか、はい、レベチな話ですか。
そうですね、まあ、レベチっていうより。そうですね。
アパレル立ち上げ？
具体的に言うと、
はい、
僕身長が平均よりだいぶ高いですけど、まあ、古山さんもかなり高めだと思うんですけど。
確かに私も高いですけど、佐伯君は確かにちょっと日本人の枠を若干超えてる。
そうですね。
はい。ですよね。
そう。で、その日々の生活において、服がないんですよね、まず。
あ、まあ、そうでしょうね。
高身長だと。
うん、
で、あっても、
はい、
なんだろうな。丈があっても、その身幅が合わないとか。
わかるな。
なんかシルエットがグダグダになるとか。
すごいわかる。はい。
あとなんか、すげえ、見つけてもなんかペラペラな生地だったりとかで、なんかあんまりしっくりくる服が、見つからないっていう課題があって。
そうですよね。
で、一応そこを解決できないかなっていうところで、なんか、海外のブランドの服を取り寄せて、ネットショップで売るみたいなことも考えたんですけど、
はい。
なんかまあ、どうせなら自分で自分の好みの服作っちゃおうみたいなところが走りで。
おー、そっち行ったか。
そう、それで今、まあ仕事で繋がった、服飾のデザイナーさんとかと今話してて、
はい。
服の仕様とか、今調整してたりとか、OEM 先探してたりとかっていう感じで今動いてるって感じ
です。すごい。これは人生楽しそうですね。
そう、なんか、こうなるんだっていう感じなんですけど、自分の人生。
まあでも確かにな、多分、私は多分既製品ギリギリ、多分私が多分上限だと思うんですよ。
うん。
だからね、最近そこからさらに、まあ、一回り二回り大きいから、そうなりますよね。
そうですね。う
ん、まあ、大きいって本当ね、モデル体型というか、本当羨ましいんですけど。 そうか。
そう。まあでもそのエンジニアやっててよかったなって思うのが、
はい。
まあ最初は大体、そのブランド立ち上げる人はネットショップで売るがスタートなんですけど、大体。
はい。
ショップ作るのめっちゃお金かかるんですよね、外注するの。
で、
自分で、
うん、はい、どうぞ。
ショップ立ち上げが結構大変で、あまりその、なんだろうな。インターネット、EC とか、その技術的な知識がない人は。で、
ごめん、ちょっと割り込むね。でも、はい、私の感覚からすると、それ物理的なショップじゃないですよね。ネット上のショップですよね。
あ、ネットショップです、ね。
で、使えるサービスなんていっぱいあるし、本当にもう売りたいものがあって、それを売るための最初の、なんだ、リソースというか、で、そんなかかるのみたいなイメージです。
あれなんですよね。モール、楽天とかヤフーとかのモール出品は気軽にできるんですけど、
はい。
まあそこは手数料取られますと。
うん、なるほど。
で、その立ち上げ段階でそれ行くのあんまりよし、いい手法とされてないんですよね。
されてないんだ。
そう。他のライバルと同列で戦わなきゃいけない。
確かに。
モール。
山ほどいる。
手数料がかなり高いっていうので、
ああ。
立ち上げ段階であんまり良しとされてなくて、なので、そのネットショップの、その、自分で作る費用を度外視したら、その、まあ、EC のサイトを自分で持つが一応最適解とされてるっていう認識なんです
ね。マジですか。
で、その、自社サイトの EC も、今、ショッピファイとか、ベースとか、あるんですけど、
はい。
それを使うとなると、ある程度カスタマイズして使わなきゃいけない。
あ、ごめんなさい。
まあ、ありもののデザイン。
うん。はい。ごめん。私の中では、楽天、ヤフーとショピファイは同列並んでた。まずそれは間違いなんですね。
そうですね。うん、楽天とかヤフーは、その、さっき言ったみたいにモールみたいな形なんで、
はい。
場所を借りて、スペースを作ってもらって、そこに出品。そのスペースで出品するみたいなイメージですね。
なるほど。
で、ショッピファイとかは、もうドメインとかは自分で取って、その EC のシステムをまるっと借りて、自分でそのカスタマイズして、なんだろう。だから EC というシステムを自分が所有するのか、モール側が所有しているのかみたいな違いっていう。
イメージできました。ありがとうございます。
まあ多分厳密に言えば、ショッピファイとか使ってもサーバー借りてやると思うんで。うん、
まあまあまあ、わかるわかる、
うん。曲がりはしてると思うんですけど、所有がどっちにあるかみたいなところに違いがあるのかなと思ってます。
はい。そう。
で、まあ、ある程度その自分のブランドイメージと近い、その EC、自分で、その、販売する EC サイトを自分のアパレルイメージ、ブランドのイメージと近いものにするためにはある程度カスタマイズしなきゃいけないと思いますし、
はい。
ありもののデザイン使えるんですけど、まあ、他と同じような、他のブランドの EC サイトも Shopify 使ったものとかいっぱいあるんで、まあ同じようなものになっちゃうと。っていうので差別化できないんで、まあカスタマイズは必須かなと個人的に思ってて、
はい。
で、あんまりこう、なんだろうな。技術的に明るくなかったりとか、そういう EC とかインターネットみたいなものにあんまり馴染みがない人は結構外注するパターンがあるみたいなんですけど。
まあそうでしょうね。
そこはまあまあお金がかかると。
ああ。
いうところでそこら辺ある程度自分でできちゃうで、エンジニアやっててよかったなっていう、活かせる形になった。
なるほどな。いや、本当は最初の立ち上げで、そのモール型が最適解じゃないっていうのがまず衝撃でした。
うん。
まあだからこそもともとエンジニアやってることが効いてくるのか。なるほど。
うん。です、そうです。ので、業務委託以外の時間はそっちに使ったりとか、自宅開発やったりとかっていう感じで今、なんか、ダラダラと毎日過ごします。
あんまりダラダラに聞こえないけど。
確かに。
割とリスク抱えながら頑張ってんのみたいな。そうですか。
そうなんですよ。で、これもきっかけがあって、
はい。
まあ、別に誰かに、こうなんか、なんだろう、そそんかされたみたいな感じじゃないんですけど、
そうそう。
はい、YouTube で、朝倉みくると、ヒカル、インフルエンサーのヒカルがやってる、
ヒカルという名前を知っている。
ノンタイトルっていう、 YouTube 番組があるんですね。
ほう。
で、それが、起業家を目指す人たちのノンフィクションドラマみたいな。ドラマっていうかなんだ、ノンフィクションみたいな。
なるほど。
感じで、起業家を目指す人たちが、集まって共同生活して、いろんなミッションを乗り越えて、最終的にこう、事業マンを形にして、会社を立ち上げて、事業を起こすみたいなノンフィクションで。で、それ結構ハマって、みたいな。
はい。
いや、それに影響されたみたいな感じで。
いや、
なんですね、きっかけは。
改めて YouTube という名前は、名前だけが一緒で、私が、なんか私の目の前に流れてくるコンテンツと、サイクルの前に流れてくるコンテンツの違い、ちょっと愕然としてた。私の前には、なんか酔っ払いのなんか、1万円でサイゼリアで豪遊みたいな動画しか流れてきません。
でもそういうのも見ますよ。あ、でも僕もともと全然興味なくて、
はい。
で、光も朝倉向けも別にそんな好きじゃないので、
はい。
興味なかったんですけど。
マジかい。
たまたま知り合いに、なんか面白いよこれって、おすすめされて、見たっていうのがきっかけで。
おぉ。いいですね。え、でもそんな共同生活とかしながら、企業目指してんの、すごいな。
そう。
まあなんか、
そうなんですよ。
ちょっと今 YouTube で探してみようかとも思ったけど、なんかちょっと音声が入っちゃうかもしれないんで、ちょっと自重してみます。
見といてください。
はい。
で、その中で、
はい。
結構その、企業って、なんかすごい斬新なアイディアとか、
はい。
めちゃくちゃすごい人脈が、思ってる人が成功する、みたいな世の中のイメージがあるけど、
うん、あります。
実際はそんなことなくて、は
い、そんなことない。
結構身近な自分が感じている日々の課題を解決するために何かを作ったりとか、何かサービスを出したりとかっていうことが走りのケースってかなり多いみたいで、で、それがスタートだと、結構辛い局面になっても頑張れることが多い。
なるほど。
みたいな話があったんですね。
はい。
要はその熱を入れられるから、自分が辛い感じ感じてるからってところで、結構それ、まあ、そのノンフィクションの中でメンターみたいな人が事業の、その事業はなかなか浮かばないみたいな、参加者に対してそういう話をしてたんですけど、
はい。
なんかそれが結構刺さっちゃって自分に。
なるほど。
そう。で、まあ、自分が抱えてる課題なんだろうな、プラス、その、なんか事業にできることないかなっていう考えたときに、これは服だなっていうところで、
あ、
割と熱入れられてやれるなっていうところが見つかったっていう感じですね。
あえて聞きますよ。
はい。
でも、つまり、財布は財布の抱えている問題を解決しようとしてるわけですよね。
そうですね。
でも、財布君並みの、なんていうか、こう、高身長な、人って日本にそんないるのみたいな、まず
思っ、そうなんですよ、
ちゃうんですけど、その辺はどうですか。
僕身長が190弱ぐらいある、189とか、
はい、だいぶ高い、はい、
で190以上の身長の人って人口統計で 0.04% とか、
だいぶ少ない、
なので 3,40 万人とかですよ。
あ、でも、そうか、うん十万人っていうオーダーにはなるんだ。
そう、ただ、それだと結構厳しいなっていう感覚があって。
あ、
なので、一応ターゲットとしては、180以上にしようかな
って。あ、俺も入ってる。私もギリ入りますね。
180以上だと多分360万人ぐらい。
なるほど。
なので、まあ、ある程度事業としても、その、なんだろう。そのボリュームのところにある程度ブランドリーチできて、いいものだっていう認知を持ってもらえれば分かってもらえて、ある程度事業として成り立つかな、みたいな。
ああ、なるほどな。
ところで、
まあ
うん、そう、そこで今考えてますね。
あ、それは本当ありですね。本当、基本あんまり物理的な店舗に行ってこう、試着とかあんまりしたくない人間なんで、
うん。
こうやっぱね、ネットで買っちゃうんですけど、ネットって割となんか、別に私も、そんな普通の、その、スリムとかじゃないんですけど、じゃあウエストに合わせて買うと、なんか、うん、あれ足、ちょっと、あと5センチみたいな。
そうですよね。うん、
あるんですよね。100、本当、私は183ですけど、 そのくらいの身長でもやっぱそういう問題ってあるんで。
そうっすよね。そう。180くらいでも全然課題感はあると思ってて。
なるほど。あれ、ちょっと、それね、ちょっと、佐伯くんのショップのオープンが楽しみになってきました。
そう、頑張ります。ちょっと試着してもらいたいですね、サンプルできたら。
何それ、やる、試着する。マジっすか。いや、いいですね。なんか、自分の身近な問題を解決しに行く、それが仕事になる、いいじゃないですか。なんか
そのエンジニアやってて、エンジニアの仕事の中で感じてる課題を、サービスを作って解決するみたいなかっこいいことをしたかったんですけど、
はい、
その方向にはいかず、全く別の業種っていう感じにはなっちゃった。
いやいや、大事じゃないですか。大事だと思いますよ。別に、だってそれはハウじゃないですか。方法いいんですよ。何を解決するかが大事ですよ。ふわっとが大事ですよ。あ、それは本当楽しみにしてます。
そう、頑張ってます。
え、もういつ頃みたいな、なんか。
そうですね、でも早くて来年の4月、うん、春ぐらいかなっていう感じですね、スケジュール感。もうちょい伸びるかもしれないですけど。うん、
でも、いやなんか、ちょっとね、ちょっとだけ、もしこれが自分事だったらして考えると、アパレルですよね？っていうことは、在庫を持つ？
持ちますね。
マジで？いや、それって、ある意味リスクじゃないですか。
そうですね。リスクなんですけど、やっぱ肌感レベルなんですけど、
はい、
やっぱ身近な高身長の人とか、と話したりとか、しても、ネットとか見ても、やっぱりその、高身長の人が抱えてる問題の結構トップクラスにあると思ってて、その、着る服がないっていうのは。なので、その、なんかちゃんといいものを作れれば、なんとかなるっていう楽観的な考えが、ちょっとあるんですよね。ああ、そうね。
ちゃんといいものを大事。ちゃんといいものを大事です。
そう。そこが、やっぱ、なんだろう。なんか軸としてないといけないと思うんですけど。
はい。なるほどね。
なので、そこら辺のリスクは全然取らないと。
おー、これは全然ダラダラやってないじゃないですか。
まあ、確かに。
いやーなんか、ちょっとワクワクしてきましたよ。一言ながら。一言って言っちゃいけないな。もし本当、試着とか、押す機会があれば、ぜひ。いや、なんなら本当、ちょっと値段にもよるけど、全然買いたいと思いますんで。
サンプルできたら、
はい。
送ります。
楽しみにしてます。そうか、素晴らしいな、やってますね。はい。
まあ、ただそれだけだと食っていけないんで、まあ、
はい、
違う仕事もしてると。
いや、でもまあ、すごいですね。普通にその、まあ、なんて言うんだろう。まあ、時間給の仕事というか、をやって、受託開発もやっての、まあ、なんとか、自分のサービスというか。
そうですね。
やってると、やってますね。やってますね、ですよ、私から見ると。素晴らしい。
こんな感じで、最近は、日々を過ごしてる、
はい。これは、あれですね。実はなんか前回佐伯君と収録したのが、去年の12月4日だったんですけど、はい、要するに、約1年ぶりなん
で。1年ぶりですね。
でも、ダメですよ、これ。ちょっと、来年の3月くらいに、ちょっともう一回、次の。
確かに。
あれどうみたいな。
確かに。
はい。話をちょっと聞きたいですね。
うん。
はい。これは、ほんと楽しみにしてます。
頑張ります。
はい。
まあ、ちょっと、こういうところで、やるぞって言っとかないと。
そうそう、
ログ。怠けちゃう人間なんで。
ログ、わかる。はい。
言っとかないとなっていうところ、うん、いい機会でした。
少しでも、その、なんというか、くさびというか、そういうのになると、私もポッドキャストやってる甲斐があるなと思います。はい、どうしようかな。私の話もちょっとだけしようかな。
はい。
まあ、ちょっとだけなんですけど。
採用後の話聞きたい。
そうですね。まあ、そうです。まあ、実際私の現職の話 なので、あんまり具体的には話さないんですけど、まあ小さい、本当とスタートアップで、
うん、
まあ私はバックエンド全般の仕事やってるんですが、
はい。
最近ちょっと事業が伸びそうだぞ、ということで、うん、ずっとバックエンドエンジニア二人でやってきたんですよ。
はいはい。
でも、これを、4倍くらいに増やそうと。まあ、とりあえず。
おぉ、はい、すごい。急に。
そう。急
拡大。
うん。まあ、取れないと本当逆にやばいぞ、みたいな。
うん。
はい。で、採用頑張ってますが、これがなかなか見つからない。
うん。
はい。
どういう感じであれなんですか？募集かけてるというか。
ですね。
はい。技術スタックとか。
あ、
そのエンジニアの。
そうですね。まず大きく正社員、業務委託で言うと、業務委託メインで探しています。なぜならば、即入ってほしいんで。
はい。
はい。で、技術スタック的には、弊社、バックエンドは、まあ、うん、Go で組んでる、まあ、Go クリーンアーキテクチャって言ってるんですかね。
うん。
で、その辺のスタックで探してます。ただしですよ。はい、本来、もともと人少ないんで、
うん。
まあ私も本当はロールとしては SRE なんですよ。バックエンドの、例えば CI/CD 周りの事故をなるべく減らすみたいな、そういうことに、うん、責任を持ってるはずなんですけど、まあ、でも、普通にバックエンドのコード書いてるし、なんならフロントのコードも書くし、
うん、
まあなんならお客さんとも話するしみたいな。
うん、
だから、結構最初はマルチで、何でもできますよみたいな。例えば、まあ、基本は Go をかける人で探していたけど、でも、面接しに来た人にテストのコード書けますとか、Docker ファイル書けますとか、なんなら、クバネティスのYAML 書けますみたいな、ヘルム使えますみたいな話を聞いて、はい、結果誰もいないみたいな。
うん。
はい。なので、今はすごい絞って、本当にバックエンド、まあなんなら Go でなくても何か一つすごい深くまでやってればまあそれは別に Go にも使えるでしょうということで探してます、
うん。一番足りてないところはやっぱあれなんですか Go のバックエンド開発の部分。
まあ全部足りないんですけど、それ一番足りないのはそうですね。
うん。拡大していくっていう話だと、やっぱ機能追加とか、メインになってくるかなっていう気はしたんですけど、まあ、そういうわけでもない。
そうですね。まあ、弊社、まあ、なんですかね、スマートリモコンって言うんですけど、まあ、例えばスマホとか、
うん、
もしくは、なんだ、まあ、Google ホームとか、まあ、あと、エコーとか、そういう経由で、エアコンとか、うん、ライトとか、まあ、そういう家電を操作する。
はい、はい。
ところのサービスやってる。
使ってます。
ああ、それはきっと違うメーカーだと思いますが、でも、はい、ありがとうございます。
スイッチボットって
言うんですか？スイッチボット。うちにも、弊社はスイッチボットで扱われる会社ではありませんが、ありませんが、うちにもあります。で、スイッチボット便利だよね。はい。
便利ですね。
カーテンの開け閉め、スイッチボットのカーテンのモジュールだわ。
ああ。
はい。まあまあまあ。
AKM スイッチ。
いいよね。なんか、調校できたりとか。
そうなんですよ。
いいですね。まあまあまあ。はい。で、でも、だから機能追加っていう文脈だとそこに機能追加だと思うんですけど、そうではないんですよ。
うん。
やっぱこう、スタートアップあるあるだと思うんですけど、こう、この事業だけじゃ食っていけないこれみたいな、こう、急ハンドルを何度か切って、その結果として、うん、まあちょっとあまり詳細は言えないんですけど、ちょっと別の、まあ結構 IoT 絡みではあるんですけど、そういう、家電操作とはちょっと別系統の IoT の案件のプロダクトを立ち上げようとしていて、そこで人を求めてます。
ああ、なるほど。
はい。そうなんですね。まあ、どこまで話していいのかですね。IoT 固有のやっぱ、このドメインのスキルもあるんですね。
うん、
ただ、まあ、独自、なんかそこの業界でしかないプロトコルがあり、っていうのはあるんですけど、まあ、そこはあんまり、この際関係なく、本当ウェブ。
うん。
うん。結局、なんでしょうね、こう、家電操作に近いとこじゃなくて、こう、所詮はなんとかインターフェースとしては、やっぱエコーとか、もしくは、スマホのアプリとか、 で、そういうところから叩けるバックエンドと言ったら普通ウェブの API なんで。
うん。
で、ね、やっぱ、ストレ、まあ、データストアがあり、
うん。
あと、その、なんだろう、ウェブの API を運用するためにいろんなサービスがありで、やっぱウェブなんですよね。
うん。
ウェブのバックエンドエンジニアを探します。
なんかアプリ側も重要
ですね。いや、ほんとその通り。
そのプロダクトだと。
そっちも探してます。そっちも探してますが、私は軸足をバックエンドに置いてるんで、ちょっとそっちの採用は他の方に任せてて、私はバックエンドって感じです。うん、
なるほど。
はい。バックエンドってちょっと、ちょっと領域広すぎるんだけどって感じですけど。
うん。
はい。いやで、ですよ。なんですかね。まずバックエンドで、バックエンドって言っても広いんで、なんですかね。こう、バックエンドって言った時に、すごい古いって言ったらあれですけど、なんか SIR 的なウォーターフォールで、どっかの、なんかこう、企業のバックヤードのサービスを作ってますみたいなのも、のことばっかりやってきた人とかも結構いるんですね。
はいはい。
で、ちょっとそういう方々は、なんか弊社のやり方に合わないなと。うん、まあ、要するになんかちょっとモダンな開発、うちのモダンかわからないけど、まあ、モダン、普通になんか、例えばスクラムとかで、開発してる人たちを探したいと思うと、
うん。
まあ、AWS、GCP、Azure あたりのクラウドを使った開発経験、運年以上。
うん。
みたいな条件をつけるわけですよ。それで、まずだいぶ絞れるんですけど。あ、ごめんなさい。ちょっとこの前に前提が抜けてるな。いろんなエージェントさんに声かけていて、エージェントさんめちゃくちゃ人紹介してくれるんですよ。はい、
うん。
でもそのめちゃくちゃ紹介してくれる人を片っ端から面接してるととても時間足りない。
まあ、そうですよね。
そうなんですよ。だから、なるべくフィルタリングしたいと。
うん。
で、そこで問題が起きてます。ですかね。
はい、はい。
で、今ちょっとそのフィルターの話をしてたんですけど、モダンな開発にある程度慣れている、あとバックエンドの、その、何か言語にある程度、一定以上習熟している。
うん。
だいぶ絞ってるはずで、今私、多分週1、2、くらいかな。しか面接してない、うん、1,2,3 してないんですけど、だからもう、なんか多分、エージェントさんが紹介してくれる人の中でも、だいぶこう、精中の精を面接してるはずなんですけど、はい、でも、うん、みたいな。
うん。一応なんかフィルタリングしてるから、
はい、
条件を満たす人は来てるはずだと思うんですね。
はい、そのはず。
なんですけど、その、うんっていうのは、その、なんだろうな、言語化されてない条件というか、妥協できないポイントがあって、そこを満たしてないっていうことなのかなって今話してたん
ですまあまあ、そういうことですね。
そこがどこなのかなっていうのが気になりました。
はい、まあそうですね。最近はその、受ける側というか、
うん。
そっちの視点でも聞きたいんですけど、まあ、なんですかね。こちらとしては、もう、作らなくちゃいけないものがあって、いつまでに欲しいっていう期限もある程度あって、なので、
うん、
まあ、要するに、こう、即戦力になる人が欲しいわけですよ。まあ、どこの会社もそうだと思うんですけど。うん、
はい。
で、まあ、なんですかね。ずっともう3年以上 AWS で開発している、あと、Go、うん、の経験も3年以上とかつう人が来るんですけど、その人になんか、うん、コードを書く上で大事だと思ってることは何ですかとか聞くと、一例ですよ、一例。はい、会議をしっかりすること、みたいなこと言った人がいて。
はい。
開業まあ、これが全てではないですけど、なんかそういう人が、でも、こっちがかけたフィルター条件抜けて入ってくるんですよ。
なるほど。
うん。あまりにもジュニアじゃねえ、みたいな。
うん。
まあ、おそらく、我々が求めるような人材は、今、その人たちを雇用してる人たちも話したくないだろうから、さっき市場に少ないっていうのは理解してます。
まあ、そうですね。
うん。とはいえですよ。
なんか、僕が想定してたその妥協できないポイントより、結構、全然下のレベルでした。
うん、これ無理でしょ、みたいな。
なるほどな。
昔、 なんでしょうね、前職、佐伯くんと同じ会社にいた時も、うん、まあ、いろいろ採、まあ、その前もか、採用はしてたんですけど、まあ、それこそめちゃくちゃな人の数採用していて、で、めちゃくちゃな数の、うん、例えば10人とか20人とか採用しなくちゃいけないんで、
うん、
まあ、ある程度は目をつぶって、採用してたんですよ。
うん、
まあ、その頃は。はい、まあ、結果としてどうなるかっていうとかを、たまに嘘をつい、嘘ですよね。だから本当はできないけどできるっつってる人を採用したりして痛い目見るみたいな。
うん。
あったんですけど、まあ、弊社吹けば飛ぶようなスタートアップなんで、そんなことは許されないわけですよ。
そうですよね。
そんな人を雇った日には本当、大変なことになるんで、みたいな。
まあ、正社員だと特にもう、結構、うん、痛手になると思うんですけど。
ね、
まだ業務委託だったら。
まあまあまあまあまあ。
1ヶ月、3ヶ月。
そうですね。使用期間つの割り
振
りみたいな、
うん。うん。ある程度、その、サイクル回しやすいかなっていう気
はする。まあ、わかります。だから、それは、どこで妥協するかっていう話だとは思ってます。だ
うん、
なんだ 100% 完璧なものを見抜くのは無理だという前提において、
うん、
ある程度、こう、想定外も受け入れる。受け入れて、それは切って、別に探すみたいな。うん、新しい。
まあ、とはいえ、あれですよ、さっきの話だと、もう、それにしてもっていう感じなんですよ。
そうなんですよね。まあ、ちょっと今のは本当極端な例でしたけど、本当ね、いやもう、どこまで行ったらいいのかみたいな、あれなんですけど、5で、まあ、いつも、まあ5じゃないな。ソフトウェア開発において、アーキテクチャ、
うん。
どんなアーキテクチャを使いますか、その強みは何ですか、弱みは何ですか、みたいな話を聞いて、だいたい5段界隈だとクリーアーキテクチャなんですね。
うん。
で、なんかその説明を
し多いですよね、うん、クリーアーキテクチャ。
そうそう。でもしてるんだけど、なぜかこれは、明らかなんか、まあ、5だから関数なんです、ファンクションなんですけど、ファンクションのオーバーロードの話をしてるなと。なんか同じ関数名で引数を変えたものを定義できるみたいな。いや、でも待って、それは5にそんな機能ないぞ、みたいな。
Java です。
そうそう。一見、できそうなんですよ。できそうな、なんかこう雰囲気を醸し出してるんですけど、なんか
うん、
なんかこう、いろいろ聞いてくと、うん、みたいな。
うん、
まあそういう方々も結構いらっしゃるんだなみたいな、
うん、エージェント側がもうちょっとちゃんとフィルタリングしてくれよっていうの
は
まずありますけどね。
それは
まあ人を売りたい側なんで、
はい、
そこは緩くなるのは仕方ないけど
そうですね、向こうは人を入れてなんぼですからね。てか
時間もったいないですからね、
うん、ごめんなさい、ちょっとこんなんか、もうほぼ私の 90% の愚痴になっていて、それでめっちゃ時間を使ってるんで、まあ、ちょっと、まあ、社名は出してないですが、もし IoT に興味がある方は、私の Twitter アカウントまで、なんか、
はい、
DM してもらえたら、
は
い、ぜひぜひよろしくお願いしますということで、はい、ちょっと今回この辺ですかね、なんか予想外に話しちゃ
った。絶賛採用拡大中
で、はい。はい、です。よろしくお願いします。はい。じゃあ、ちょっと今回はこの辺で。
はい。
はい。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。